龍の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳の社長今井隆です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。アシスタントは渡辺美香さんです。
CBC アナウンサー渡辺美香です。よろしくお願いします。
今月はスペシャルインタビューとして岐阜県の江崎知事をお迎えします。
岐阜県知事江崎義秀さん、岐阜県山形市出身、東京大学卒業後通商産業省に入省、以降経産官僚、内閣府大臣官房審議官などを歴任、日米通商から金融、環境、新型コロナまで日本のさまざまな政策を担当してこられ、令和7年2月に岐阜県知事に就任されました。
はい、江崎知事よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、知事はこの間環境問題にも携わっておられまして、もう3年に前になりますけど、高山市で開催されました、沈黙の春61年後の現実トークセッションではパネラーとしてご登壇いただきまして、
はい、
本当に、はい、いろいろと素晴らしいご助言をいただきまして、すごいいい会になったと思いますけども、
ありがとうございます。
はい、今もちろん食料危機というのは進んではいるかもしれませんが、その食の安全性についてもやっぱり同時にやっていかなきゃいけないという難しい局面になっているかなと思いますけども、はい、食料の安全性ということについては、はい、おまかどんな感じでおられますか。
そうですね、これまではむしろ美味しさということに注目してきたんですけど、私は国の方では元生物化学産業課長というのをやらせていただきまして、はいはい、それは薬を作ったりいろんな食品関係もやるんですけど、まず一つ言えることはですね、もともと植物は無農薬なんですよ。江戸時代に農薬なんかなかったでしょ、
あ、そっか。
だから今、はい、化学肥料を使い農薬を使うのが農業の当たり前だというふうにみんな思い込んでるかもしれませんけど、例えば、無農薬なんて大変なんじゃないのっていうのは理由があって、もともと植物は自分の身を守る力があるんですよ。でところがですね、化学肥料を使ってある意味本来じゃない勢いで成長してしまうと生物学的に弱いところができるんですよ。でそこを狙って病害虫が来るから農薬を使うということのサイクルになってるんです。ですから本来土の状態が非常にいい場合は植物は多分農薬を使わなくても十分病害虫に耐えられるって、でそのことをですねもう一回思い出す必要があるかなという話をしました。
素晴らしいですね。
そうなんですね。
奇跡のリンゴっていう木村明憲さん、
映画にもなりましたね。
もう11年間も無農薬で、もうたまたま昨日映画をちょっと見まして、涙が出てきたんですけど、本当にその山の状態で、耕さなかったりとかね、虫が発生すると天敵が来て食べてしまう、でそれで収まるとかね、そういう本来自然の姿なんですけど、それを先ほど江崎知事もおっしゃいましたけども、人間が壊してしまったという、なので弱いくなってしまって虫や病気が来るっていうね、そういうことで世界的にはもう今不耕起栽培とかね、そういう自然農法的なものが見直されてきてるんですよね。
そうですね。でそれがなんで大変かというとですね、前回申し上げましたですね、量産するということ、戦後復興期にたくさん作ることがいいことだ、だから機械化をして効率化しようということをやると機械で堆肥は負けないんですよ、そうすると化学肥料の方が扱いやすいことになるので、どんどんどんどんやっぱり化学肥料になり、で堆肥はどんどん余って、むしろ廃棄になっていくと、そういう流れになってきて、それに一つの合理性はあるんですけども、本当に人口減少の中でたくさん作ることに意味があるというよりは、いいものを作ろうとしたときに答えはあると。それはもう一度、かつてそうであったようにその堆肥をしっかり使う、ただしその時に収量は落ちるかもしれない、だけどその本当にいいものであったら、その収量が落ちたよりもいい値段でマーケットが買ってくれるんだったら、十分そのビジネスとしては成り立つんですけど、それはとにかく量がなきゃいけないんだっていうところから、なかなか農家の皆さんは転換できない、でなぜかというと買ってくれる人がもう決まっているから、そこからの要求は ちゃんと農薬をまきましたか、肥料をまきましたか、その記録がないと買ってくれないっていうマーケットになってますので、うん、もう農家の方が努力する余地がなくなってしまっているのがこの国の農業だった、うん、それが転換できた時に実は農業はまた力を取り戻すんじゃないかなというふうに思ってます、
うんうん。まあ、今化学肥料、まあ、窒素リン酸カリ、はい、もうほとんどが外国からの輸入ですから、 ですね、それが止まった時には、はい、日本の農業はもう壊滅的な打撃を受けることになると思うんですね、はい、そのためにも今からやっぱり準備しなきゃいけないですよね、
は
い、
そうなんです。ですから海外に頼る農業であるがゆえに例えば円安になると、はい、まあね、高くて大変だっていうことになるんですけど、はいはい、いや元々農業って国内でやってましたよねと、うん、それからもう一つ生物科学産業課長として申し上げたいのは、子どもたちにとって動物の糞尿に触れるないしは匂いを嗅ぐということは免疫力を高めるには非常に意味があるんですよ。我がふるさとの宮間はですね、養鶏が盛んでしたから、まあ、田舎の香水と言われてですね、はい、草っと思いながらですねでもそれがあるがゆえにやっぱり、まあ、免疫アトピーだとかね、細菌皮膚炎だとか、本当にすごくアレルギー体質の多い子っていうのは子供の頃にそういう体験をしてないっていうことが、まあ、背景にあると言われてます。
潔癖すぎるからって言いますよね。
そういうことです、う
ん、免疫がね、
はい、
しっかりと微生物をね、うん、身につけるって大事なんですね。
そうなんです。それを許容するのは臭いから嫌なんかじゃなくて、そのことの方に価値があるんだということ、そしてそういうところで取れる野菜やお米の方が美味しくて、うん、価値があるんだということを社会全体に取り戻していくことができたら、うん、農林畜産は非常にいいものになるかなと思ってます。
そうですよね。やっぱりその辺がね、ヨーロッパの欧州の方のデカップリングって言いますか、はい、その、はい、不便地帯を守ることが国のためになるっていうね、はい、そういう考え方なので、うん、日本はどちらかというと不便地帯は見過ごされて取り残されてきてるような、ね、状態ですよね。
そうですね。だからやりやすいところだけでやってくる、ただそのやりやすさは機械化することがやりやすいだとか、本当に大規模化がやりやすいということの方に修練してしまったがゆえに、本当に最初の方で申し上げました耕作放棄地がどんどん増えてしまっているとすごくもったいないなという感じはしてますね、
うん、はい、ありがとうございました。今日もいいお話聞けました。岐阜県知事江崎義秀さんでした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
安全安心な農産物を売り込みましょう。
代表版の龍の瞳直売店は下呂温泉から高山方面に国道で20分行ったところにあります。龍の瞳のホット甘酒がおすすめ。また龍の瞳の大吟醸などのお酒も100円で飲むことが可能です。直売店には年中無休の自販機もあります。新商品満載の龍の瞳直売店にさあ出かけましょう。
いつもメールありがとうございます。抽選で龍の瞳パックご飯をプレゼントしています。
3個セット嬉しいですね。レンチンするだけで龍の瞳の大粒で甘いお米が味わえるパックご飯3個セットを毎週プレゼント。メッセージを添えて番組ホームページのメールフォームからどうぞ。龍の瞳寺子屋ラジオ、今井隆一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
高価買取専門店マネキア水野社長に大前涼介が何でも聞いちゃうお昼の10分間。
買取情報はもちろん、あんなことやこんなことも私水野がガンガンお答えします。
聞けばきっと
会話がめぐる、懐がめぐる、服がめぐる。
水野社長の聞けばめぐるラジオ、毎週月曜日12時20分から放送中。
持続可能な開発目標 SDGs は2030年までに世界で達成させる17の目標です。目標8は働きがいも経済成長も。会社の設立や成長を応援することや GDP の成長を続けることが SDGs の目標です。CBC ラジオ、一緒に SDGs、 CBC ラジオでは各番組で SDGs の情報をお届けしています。
7時40分です。